コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
男性介護者を支援する会の山内です。今まで3回、会員の仲間の皆さん方といろいろ話し合いをしてきました。第1回は在宅介護について、第2回は仕事と介護の両立ということ、そして第3回は介護保険制度の利用ということで考えてきました。今日は、少し難しいかもしれませんけれども、医療と福祉介護の問題について話し合ってみたいと思います。で、まあ、初め病気になった時っていうのは医療でお世話になります。そしてその病気が長引いた時に、以前なら医療制度の中での、まあ、いわば療養型の病床というのがありまして、そこでお世話に長期になれたということはあります。しかし国の制度の中でだんだんと療養型の病床を減らされてきてます。そうすると次に福祉施設に移らなければならないと。ところがなかなか思うような福祉施設が見当たらないと。その中で、随分と困られた方も多数おられるんじゃないかなと思います。で、現実にどういうふうに選択していったらいいのか、どういうふうに考えたらいいのか、なかなか見えてこないところがそのあたりかなと思います。で、年々医療は医療、福祉は福祉という線引きがされているように思います。で、これはやはり利用する側から見ると、厳しいことではないのでしょうかね。そんなことで奥村さん、いろいろあると思うんですけども、奥様の看護をすることについての疑問点なんかももしあったら教えてください。
そうですね、私の場合はうちの嫁というよりもおふくろですね。今現在、おふくろはですね、介護療養型医療施設に、まあ、昨年の10月から入っとるんですけども、まあ、いろいろと聞くところによりますと、今現在日本でですね38万床、そのうちいわゆる介護療養病床が13万、医療療養病床が25万という形で、だんだんと今山内さんがおっしゃったような形で、介護の病床がですね減らされとると、13万の中にうちのおふくろはいるんですけども、現実にですね医療とか、介護看護をですねほとんど必要とない、次第、入所者という扱い方でですね、いわゆる社会的入院と世間では言われてるんですけども、医療費の高騰の諸悪の原因やということでですね、2012年、来年再来年の3月末でですね、聞くところによると、介護療養型医療施設が全て廃止ということを今厚労省が方針として出しているということも聞いてるんで、私としたらやっと入れたこの施設がですね、どんな形でなくなり、で今後はどういう形の施設に入れるのかというような、やっぱりこう疑問がいっぱいこの数ヶ月の間で、こう降って湧いたような形になってまして、今後が非常にこう不安であると、ともに、まあ、我々も今後その国の在り方とか、そういうものを追求していって、我々も、まあ、だんだんと年取って、介護者であるとともに介護を受ける側にいつかはなっていくという形で、真剣な、考えをやはり持ってですね、今後は日本はどう進んでいくかということを、非常にこう真意を持って、検討していく必要があるなと、今現在そういう心境ですね。
確かにそうですね。みんなが必ず年を取っていくんですし、年を取っていった時に安心して暮らせる日本の社会であってほしいと思うのはみんな当然のことですわね。その中で厚労省があれダメこれダメと言われたんでは、私たちの将来の希望が、どこで自分らの命を託せばいいのかというようなところに不安感を抱くというのは、 これは悲しい政策をですね、
そうですね、
ね、みんなで追求するというのか考えていくというのか提案していきたいことですね。小泉さん、そのあたりで何か感じられたことありますか？
そうですね、まあ、私が思うのは確かに国の事業、国とかそういうところの公の事業、公の機関で、まあ、法律的とかいろんな制度を設けられるということは当然大事なことなんですけども、まあ、それよりも、まあ、身近な自分の地域、住んでる地域ですね、人のつながりっていうものを持ちまして、互いに同じ昔の長いじゃないですけども、誰かそこの中で困った方があればお互いに両隣向かいの方がそれぞれあのできるだけ手助けしてあげるという、まあ、あのそういう昔の長屋、まあ、あの戦後、まあ、隣組とかいろんなことができたんですけども、そういう形のものを、まあ、あの人のつながりですねを持って、あのこう 自分だけの問題じゃなしに周りでそういう方をお互いに助けてもらう、助けられる、まあ、私も今は、まあ、今の状態は、まあ、先ほどお話したように、まあ、家内がなくなって今はそういう状態ではないんですけども、いずれ年代を経ていけば自分がやはり介護を受ける状態になってきますので、その時に果たして不安がないかっていうことは嘘になって、やはりものすごいそれに対して不安を持ってるんですね。その時に、やはりこう地域で多少は助けられたり、コミュニティを図れたり、お話できたりということのつながりができれば、精神的に、まあ、医療施設で治療を受けるとは別に、精神面で この援助を受けるということ自体が大事だと思うんで、そういうものをこう地域で広めていきたいという気持ちは持っております。
確かにおっしゃる通り、最近自治会に入る方がすごく減っているというようなことがよく言われています。特に京都というのはまあ、保守的といいますか、ある程度閉鎖的な面があるんではないかなと思います。で、自治会に入る方が地域の中で 50% ほどしかないというような話もよく聞きます。そうするとお互いのコミュニケーションに、問題が生じたりとかいうようなこともあるんではないでしょうかね。もっともっと地域力が再生されて元気な京都市になればいいなというのはやっぱり私も同感します。田村さん、その医療制度の中で、まあ、福祉に転換か、面倒を見てもらう中で変わっていくというような過程の中におられるんかなと思いますけども、いかがですか？
ですね、まあ、まあ、前回もお話ししたんですけれど、私とこはまあ、先ほど言いましたようにデイサービス老犬とかで断られたということがありまして、医者は OK、 主治医の医者は、まあ、病院の先生は OK するんだけれども、施設の方は拒否するということって一体何なの。ここで一番困るのは家族、利用者はその狭間に立ってどうすればいいのと、これはどこに持っていけばいいのということで苦しんだところはあります。そういう意味ではやはり医療と今介護とが別の世界のものになって、別々だ、そこにおける連携といいますか、同じ医者でありながら考えが違うとか、そういう部分でなくて、やはり医療って、まあ、高齢になると当然医療は必要になってくるわけですから、まあ、当然介護も必要。そうすると医療と介護というのはもっと密接な関係を取っていただかないことには、もう当然これは、まあ、その非介護者にしてもですね、介護者にしても大変な問題だとかというふうに思っております。それとですね、やはりこれからはですね、医療の関係でも高齢者病院っていうものをやっぱ作っていかざるを得ないんじゃないかと私は思って、そういう専門のですね、高齢者の専門の病院を作っていく必要があるんじゃないかと思っています。それとともにその近場といいますか、一緒に介護施設なんかも置いていくとか、それとまあ地域、それとまあ地域を考えますと地域医療とその地域の福祉、それをどういうふうに密接にしていくかという問題がやはり今後大きく出てくるだろうというふうに思ってます。というのはですね、私はもうここにおられる方はほとんど団塊の世代の方でして、今団塊の世代はですね、2025年75歳になりますから、もう高齢者がどんと増えるわけですよね。 その時にどうすればいいんだということで、今政府がいろいろ地域の関係で地域の特養化とか言ってですね、24時間体制でなんとか地域を特養化するんだとかいうことをやってますけど、具体的にはどういうことなのかはよくわからないけれども、やっぱり自分らがなっていく老後の関係ですから、私も父の介護して5年間思ったのは、自分も老けていくんだと、年取っていく、そうすると自分らのいいそういうふうな老人の環境といいますか、介護の環境というものを自ら今自分らが作っていくというようなことを自分自身で模索し作っていくことを皆さんと一緒に話し合って作り上げていきたいなというふうに考えています。
そうですね、みんなで考えていく必要があると思いますし、やはり情報というのは、みんなで共有するということも大事ですし、ね、どこかで問題を投げかけていくということも大事でしょうね。ふむかさん、実際に経験がまだまだないとおっしゃってますけども、今日までこの4回にわたっていろいろ話されてきました。いろいろ聞かれていかがですか？
そうですね、やはり先ほどおっしゃってた医療との、福祉ですね、これのドッキングはもう少しうまいこといかないかなという感じはしましたね。現実に僕の毎月かかってる医者でさえも、福祉に関してはもう発言しませんね。どこへ振っていいのかわからんというような感じで、そういう面ではちょっと不安に思っております。
なるほどね。私も老健に対してちょっと妻預かってもらってるということもあるんですけども、少し疑問に思うところがあります。で、介護保険の制度の中で老健というのは、医療施設から在宅、医療施設から在宅まで のそういう中間的な施設だと思うんですけども、現実は特養に入るその準備期間的なものがありますね。で、特養に入所待ちでなかなか問題が、解決しない中で長引いていくというようなことがあります。で、それではやはりその高齢者障害者にとっては、まあ、しんどい話ですわね。いつ特養を入れてもらえるのかわからないというようなことがあると、やはりいろんな問題で不安感が増してくるんじゃないかなと思います。皆さん方といろんな問題を、共に考えるためにそういう場を設けてます。ちょっとお知らせします。
はい、一人じゃないつながろう合言葉に男性介護者の集い友を開催します。友は男性介護者の語りの場、つながりの場です。毎月第2水曜日木曜日の開催です。1月は1月12日13日の水木と開催します。時間は11時半から14時、会場は喫茶ホットハート、お池通り西王子西いる北側の喫茶店です。男性介護者その他いろんな方がご参加できます。皆様の参加をお待ちしております。ぜひご参加ください。
いろんな問題を皆さん方と一緒に共有し合って話し合う場です。コーヒー200円です。気軽に遊びに来てください。みんなの悩みを出すということで、少しでも気が楽になればなというふうに思ってます。楽しくお話ができると思いますので、どうぞお待ちしております。